はい、こんばんは、スキズキンです。今日はね、いや、仕事終わって帰ってきてクタクタってところで、今日ね、右下診断のやつの本をね、紹介して、弟子というかね、俺の右下診断の第一人者である、ナンバー2、ナンバー1か。で、書いてもらった本。てか、この方もね、右下に興味持ってくれて、で、共感してくれて、で、現在共感型の方として書いてくれてるんだよね。すごいありがたい限り。でね、キューボ。何かっていうと、残りのタイプの人で、本というか、ブログ的なもののボリュームを書いてくれた方には、天ギフあげるよっていう内容。あげるっていうかな。プレゼントみたいなね。それが法的にどうかっていうのもあれだけど、でもね、俺はそういう気持ちで、楽しみしてるんだよね。今、ざっくり言うと、俺が、レッサーパンダ、左上だね。左上の、赤いところの未来型なんだよね、基本的には。で、クルミアレクさんは、もう現在共感型。この方はもう本当に共感性の高さで、この分かりやすい本を書いてくれたんね。で、残りね、5個。だ下の猫。猫の緑のやつがクルミアレクさん。で、自分が、左上のレッサーパンダ。未来型。で、残りの5パターンあるんだけど、これらのパターン認定された方が、Amazon のね、あの、じゃねえや、あの、Kindle の本を、とかね、ブログとかを考察して書いてくれてるんだったら、プレゼントねっていう話。ここまでやるかって話なんだけど、俺はね、なんでこういうことやってるかっていうと、右下診断って結局自分のタイプしかね、わかんないんだよね、これ。人って色眼鏡がついてるでしょ？そんな当たり前と思うかもしれないけど、自分が考えた世界、考え方っていうのは、俺はね、右かっていう時間軸に縛られたものがすごく大きいと思ってる。それは男女の違いだったりとか、それこそね、食欲、性欲、睡眠欲ぐらいの根本的な生物の原始的な部分のレベルで、この右下があると思ってる。だから、上のレベル、その承認欲求とかそういうところで右下が出るわけじゃなくて、本当の根底の根底の人間の基本原理、行動、欲みたいな部分で右下がすごい影響を受けてるって俺は確信してるわけ。将来、未来、右下っていう、その名前を使うかは別にしても、この時間軸の性格診断は、多分日本でもっと育まれて、分析されて、で、世界に広まると思ってる。で、その際に、この7タイプ埋めたいわけ。7タイプ。内容読んでほしいんだけど、ざっくり、赤の未来型と緑の現在型と過去の未来、あ、過去の、あの、青のね、過去型っていうこの3つのバランスが取れてんだけど、今、俺とくるみやきさんがやってるのは2パターンね。レッサーパンダと猫だけ。で、他のタイプっていうのは、言ってしまえば、その人視点の右下診断の、なんていうかな、分析というか、自己評価というか、あと周りの他のタイプっていうところを語りたいんだよね。だからね、わかりやすいの。これ、ざっくり3タイプで考えたときに、俺未来型なんだよ。間違いなく。その時に、未来型から見た未来型っていうのはね、同族感があるんだよ。うわ、珍しい、いたっていうね。だって1割しかいないから。でも、同じ感覚、うわ、わかるわ、なんか0から1にするこの感覚とか、みんなに話してたけど全然話通じないよね。でも、自分はそれを信じて、お互いにやっていくじゃん。でも、俺は、その未来型の人が別の視点で語ってるのを見ると、うわ、わかるわ、誰も共感してくれないと思うけど、俺は応援するぜっていう、この感覚。ね。でも、他の方から見ても、それ共感できないんだよ。なんでかって言ったら、1割の未来型は、その未来型と同じだったら初めて共感できるっていうか、わかる、納得できるんだけど、他のタイプから見たら、その基本的な価値観が全然違うんだ。色眼鏡で見てるから。だから、俺は赤い色眼鏡で見てるわけ。で、過去型の3割の方、過去型は、青い色眼鏡で見てるわけ。で、現在共感型は、緑型の、緑色の色眼鏡ずっとしてるわけ。だから、リンゴとか、それこそ青いブルーベリーとか、緑の、なんだろうな、緑。キウイとかね。そういう見た時の反応っていうのはさ、タイプごとに全然解釈が違うんだよ。相性も違う。だからこそ、俺はこの7タイプ埋めたいの。で、7タイプ埋めると何がいいかっていうと、その7タイプごとの本を紹介できるわけ。じゃあ、だからあなたは過去型ですねって言ったら、いやー実は Amazon で過去型に特化した本あるんですよ。犬の顔、この顔してるね。この本を読んでみてくださいって言って読むと、私じゃないってなるわけよ。そこで共感が生まれる。俺は今書いてる未来型っていうのはもう3冊出してる。で、今現在クルミアレクさんが出してくれたのは現在共感型すんげーわかりやすい。めっちゃわかりやすい。だからこれ図解だからね。それは見読めば緑の猫ちゃんのタイプの方はわかるの。じゃあ残りの5タイプはっていうと、語ることはできても、その人の視点がないんだよ。我々は偽装できないの。人によってはできるじゃん。例えば漫画描くときにさ、男性の作家がさ、女性になりきって心理描写を描いたりするってのもあんじゃん。でもそれをなりきれたりとか、あと別の編集者の女性視点のね、助言をいただくとか、そういうまあいろんなやり方もあると思うんだけど、だけど、いずれにせよ、男性は女性の完璧な振りは難しいじゃない？他の人の助言は除くよ。それと同じように、未来型の人間が過去型の根本の考え方を真似るのは無理なんだよ。無理。 なんでかっていうと、色眼鏡が違うんだよ。これね、本当のね、ブッダの、ど真ん中のブッダのような、まあ、ダライラも14世もそうなんだけど、何もかも見通してる現在、過去、未来も全部バランスよく持ってるってのはすんげえ稀だから、めっちゃ難しいんだけど、彼らは色眼鏡ほぼ白なんだよ。白。これ、ライトを持って、ライト、光のライトってさ、なんか体育館とかにあんじゃん。色のライトパチンって当てるあれ。あれの赤と青と緑、ん？黄色だったっけ？それ3色ね、同時に当てると白になるんだよ。光のね、うん。と同じように白の色眼鏡してる人ってのは、全部の色の情報を正確に分かるわけ。俺が赤い色眼鏡をしてるのに、イチゴなんか見たら黒くなってて分かんねえんだよ。だけど、透明の色眼鏡を見てる人は、ちゃんと語れるんだけど、その透明なんていうのは、千年に一度とかそんなレベルだから、無理無理無理。だけどだよ、俺は赤い色眼鏡をしてます。その上でこういう相性を語ってますっていう本を俺は3冊書いた。クリミアクサは緑側の色。で、俺が一番欲しいのは、まず青。青のカゴ型。3割いるからね。10人いたら3人ぐらいいるから。この方のカゴ型から見た、俺らの相性。だから、過去型同士って結構ね、相性いいんだよ。わかる。お互い同族だから、わかるんだ。同族同士の。なんでかっていうと、俺の弟と父親が過去型だから。過去型同士はね、一回でも亀裂入るとね、修復ほぼ不可能なんだわ。他の人たちは謝ったりするんだけどね。なんていうか、うまいこと、土下座というか、うまいこと折れてくれるんだけど、過去型はね、折れねえんだわ。プライドが大事だから。で、折れないがゆえに、お互いが完全に、途中まではニコニコしてるんだよ。だけど、ある一線を越えちゃったら、お互いに亀裂が入ったら基本的に治りません。絶好状態です。絶縁です。っていうのもわかるじゃん。これ、過去型だったら、うわぁ、わかるわーって思うと思う。これなんで俺が語れるかって言ったら、弟と父親見てるからなんだよ。そういうこと。そういうのも含めて、見てきたっていうことだったら語れるんだよ。だけど、当の本人の気持ちや心やプライドとか、そういう過去に、関わる執着とか、祖先の尊敬とか、あとは、なんだろう。自分を大事にするとか、それこそ、まあ、家族のため、守るものが強いんだよ。過去型ってね、マジでね、守るものがいる時の努力の強さっていうのが本当に強いから。これね、未来型と共感型の人はすげえわかると思う。過去型の人の超努力。あ、ツンクさんが特にそうなの。ツンクさんね。もう、努力ができるのは、自分のプライドのためだったり、家族を守るため、子供を守るため、仕事を守るためっていう、そのなんか一種のプライドとか守るべきものっていうのができた瞬間に、クソ強くなるの。あるじゃん、なんか。ジャンプとかでも、守るべきものがあるんだって言った瞬間に、海王拳10倍ぐらいできちゃうやつ。あれってね、未来型と現在型で、やっぱ無理なんだよ、無理無理。途中でね、心が折れる。だけど、過去型っていうのは超努力っていうね、チートスキル持ってんだよ。他の方は持ってないよ。うん。いう感じで、今ちょっと言っちゃうよ。過去型っていう人の固有スキルは、超努力。そんだけ。まあ、で、未来型は直感とか直感力だったり、0から0を1にするときに、その0から1に対してね、興味が湧いて、それに対してめちゃめちゃ邁進するって能力なんだよ。直感プラス、行動力みたいな、今度は未知に対する行動力ってのと直感ってのは、これが未来型のスキル。で、現在型は簡単。第6感。共感性。浮気がわかる。浮気がわかるっていうね。だ、共感性、相手の気持ちを立場考えて、なんていうの、だってもう探偵さんに向いてるよね。だから、ああ、こいつ嘘ついてるなとか、わ、こいつ浮気してるなとか。普通、なんていうの、他人に関する超洞察力だったり、まあ、女性もさ、唇の色とかさ、見てさ、この赤ちゃんちょっと病気なのかなとか、唇色変えたからちょっと今日このね、彼女はちょっと体調悪いのかなとかって、そういうところの見極めってのはもちろん、色覚の違いはもちろんあるよ。だけど、それ以上に男女の現在共感型ってのは、相手に対して察するって気持ちがクソ強いっていうね。だ、それぞれ、超努力、直感と行動、そして共感して相手を見抜くっていう、この三つをね、それぞれチートスキル持ってるんだよ、まず。んでね、だからまず青いワンちゃんの過去型に特化してる方の本を読みたい。俺は読みたいの。読むのもそうだし、おすすめできるの。この、マジで7タイプ揃ってれば、ほぼ必ず 100% この中のどれかには当てはまるから、逃げか診断やった時に、Amazon でこの本読んでて紹介できるんだよ。で、読んだら、どちゃくそ合ってるってなるわけ。これで説得力が生まれるの。俺だったら俺の視点がないから、俺の赤いところって1割しかいないんだよ。だから1割の人には刺さるけど、9割の人は何これってなっちゃうから、今流行ってないわけ。だから俺はこれで7つのパターンを埋めたいの、まずは。で、そうだね。だから最初に、ほんと、この配信を聞いてくれたね、なんかどっから友達が現れた方が見てて面白そうだなと思ったら、まずね、月々で、ツイッターなり、メールなり、何でもマシュマロなら何でもあるから、そこでアクセスして俺に送ってほしい。すぐ返事するから。で、そこで初めてのパターンだった人には5000円渡す。もう断言する。だからトータル残り5人だったら、5×5000 円で、2万5000円は出すよ。貯金ちょっとあるからね。で、そうすることによって、このタイプで真ん中はね、多分いないと思うから4パターンかな ?2 万円ぐらいかな。で、そのパターンができていると、ほんとさっき言ったように、タイプ別に紹介しやすいっていうのがあるからね。っていうのがまず俺の目的。で、もう一個は、やっぱね、 今後、こういう考え方、俺も知りたいし、さっきで紹介、そのタイプ別に紹介するアマゾンでこれ読んでねっていうのを紹介できるのもそうなんだけど、これらの相性が全員揃った状態が超強いの。これ、くるみ歩きさんの本にも書いてあるんだけど、基本的には、その、二人とか三人とかコンビとかトリオとか組んだ、まあ、あとはあれだよね、漫画家もそうだし、漫画家だったら編集者と本人だよね。それに、ま、ちょっと調整する何人かアシスタントとかつくじゃん。で、音楽だったらグループで三、四人ぐらいついてるボーカル、なんだ、ギターとかドラムとかってつくでしょ。それら、あと漫才もそう。漫才コンビもトリオもそう。この三つの未来、現在、過去っていう要素の最大値が高ければ高いほどいいわけ。どういうことかっていうと、これクルミアルクさんは足し算って言ってるんだけど違うんだよね。これ、その一つのグループの中で見たときに、3人いたらその3人分の未来、現在、過去の数値を基本的には最大値を取るわけ。だから、極端な話ね。未来が8、現在と過去が11っていう811の未来型と、現在型の811の方と、過去型の811がいた場合どうなるかっていうと、その3人がコンビで組んだら、8と8、8なんだ。全部の最大値がね、ちょっとイメージしてほしいんだけど、そうなると、8、3、21で24になるわけ。これが最高なんだけど、確かに3人で一番効率を求めるんだったらそのタイプが相性いいんだけど、でもやればわかると思うんだけど、中継役がいないんだよ。そんなね、極端な人間ってのは、まず世の中に出られないから。極端すぎて、マジ、未来型だとそうすると、共感性も再現性もないんだよ。アイデアはあるけど。そんなの誰も相手してくれないから勝手に死んじゃうよ。で、共感性しかない方っていうのは、過去も未来も全然気にならないから、チャラポラになってふわーって打ってギャンブルで勝手にいなくなっちゃうわけ。うん、破産したり浮気したり、ポイっていなくなっちゃう。で、過去型に特化してる方っていうのは、共感性もないし、未来のアイデアもないから、確かに頑固者で、超頑固者だから、なんか相手しても周りが疲れてみんないなくなっちゃうし、なんだろう、うまく相手に伝えることができないから、ほんと一人職人になっちゃうんだよね。そういう欠点があるの。考えてみてよ。そんな極端すぎる3人が集まったってうまくできるわけねえんだから。でもどっちかっていうと、バランスいいのは、例えばね、811って極端だと思うんだけど、622だとちょうどいいのよ。622っていうその未来6、過去の2つ、過去と現在が22っていう方が3人揃うと、最大値はサブログ18で、18で減ってるんだけど、お互いに要素をさ、1じゃなくて2で持ってるから、お互いにちょっとだけ分かるんだよ、これ。622はね。うん。そういう、なんていうかな、自分の苦手なタイプもちょこっと持ってるっていうことで、うまくこう、連携が取れるようになる。だから、その極端な例だとすごく伸びるんだけど、勝手に崩壊しちゃうっていうのすぐに壊れちゃう。鎖みたいなもんなんだけど、だんだんお互いの要素を持ってると、性能が丸くなるんでね、その分最大値が減っちゃうけどねっていう、そういうのもあって、じゃあどうすればいいかっていうと、俺がね、考えてる理想は7人、正解には6人。真ん中のバランス型はぶっちゃけいなくていい。器用貧乏なんだよ、マジ。真ん中の人って考えてみて、RPG で、全部に対して魔法とか攻撃とか防御とかのバランスがいいやつが、全員同じ成長率だったら使うか最終マップで。使わんでしょ。極端に尖ってるやつが生き残るんだよ。成立されるんだよ。そんなわかるじゃん。だからバランス型っていうのは、最初の初動とか、突然現れたりとか、ポイ捨てできるような環境においては、すごく便利で、いろんなことがとりあえず万能でできるから、魔法も使えるし、攻撃もできるし、近接も使えるし、斧も使えるし、槍も使える。便利だけど、器用貧乏だから、最終的には残らないんだよ。そういうこと。あるじゃん。ゲームでもそうじゃん。ゲームでもそうだったら、今も現実でもそうなの。だから、この真ん中にうさちゃんのブッダみたいな、その、僧侶みたいなのは、確かにいるけどめっちゃ稀だし、あまりにも平凡すぎて、なんか、相手にされないっていう、最後には結局、他の人たちが使われちゃうっていう関係なんだよね。そう。まあ、話戻そっか。だから、6タイプが結局いてくれたら万全なわけよ。だから、このワシと、この何、ラッコみたいなやつのチーターっていうのは、これは、それぞれの2つの要素を持ち合わせてるわけ。だから、上の、過去と未来と現在両方、過去未来で現在が一切なくて、過去未来に特化してる、これハイブリッドスーパーエリートマンって言うんだけど、この方は共感性が一切ないのよ。だから、我関せず自分のアドさんのもそうなんだけど、とにかく、相手がどう思ってるのかぶっちゃけ何でも考えてない。多分、自分を大切にするし、自分のアイデアも使いつつも、独創性のあるものを作るから、周りから見ると天才って言われるの。だけど、共感性がないから、もう我関せずってぶっ通して進むから、仲間が少なかったりとか、なんていうかな、うまく付き合いづらかったりってのもあるんだけど、でもすごくいいもの作るんだよね。で、チーターってのはこれすげえ強え。最強の実行者は、過去と現在持ってるんだよ。未来の創造性ってのはもう、当たれば特大ホームランだけど、なかなか難しいから未来はぶっちゃけなくていいの。って考えたときに、現在と過去って両方持ってるのがクソ強いんだわ。現在で言ったら世当たり上手。完全に。だから過去の再現性もあるし、プライドもあるんだけど、現在の強化性も両方持ってるから、もうね、説得が超うまいんだわ。もう人事もできるし、経営者もできる。マジ強。で、この、学校みたいなやつってのは、これはね、脆い。なんだっけ。臆病者じゃなくて、 あ、辞めるエンジニア、辞める天才だもん。辞める天才って、病んでる天才なんだけど、これは一発屋、二発屋なんだよ、これ。すごく一発で当ててバズったりする。共感性があるからバズるし、独創性もあるから、これは初めてだ、新しいって言ってバズるんだけど、再現性がないのよ。過去型の再現性がないから、一回当てたのはいいんだけど、あれだよ、ペン、アッパ、パポ、アポペンみたいな感じが、あれやると一個はバズるけど、二回目が来ないんだよ。なんでかっていうと、再現性がないから。うん。でも、一発当てたらいいじゃないと思うけど、この辞める天才ってのは、一回目のその大成功で落ちていく自分に対してプライドが許さなくなっちゃうんだよね。うん、だそこで病んじゃうっていうね。一発に、二発目、三発目を当てるためには再現性をね、自分じゃなくて別の人に頼ったりとか、コンビ組んでうまいことやっていかないと組めないよっていうのはさ、それ一発芸人の人たちわかるじゃん。だそういう意味では、芸人さんって特に似てるんだよ。芸人さんが特にこの、ラッコみたいなポジションがいっぱいいっぱいの独創性もあって共感性もあるんだけど、再現性がないから一発で終わっちゃいますよって。でも、それがうまく続く理由ってのは一つだけ例外がある。コンビ組んでて、トリオ組んでて、過去型ってのはちゃんといて、うまくサポートしてお互いを補完してる場合については、トリオとかコンビでもうまく持続するわけ。あ、なんだっけ？あれなんか、なんでだろう、なんでだろうっていう人もそうだよね。あれも多分、ちょっと二人とも名前知らないけど、片方は共感性持ってんだけど、片方はね、再現性持ってんだよね。だから、そこの部分で再現性で、うまく地方に回ったりとかして、うまいことやってるわけ。あれ、ソロだったら大変だよ。ネタは一個できたとしても、続かないんだよ。だからそういう意味では、芸人さんとか、作曲をするグループとかに関しては、この右下診断ってすんげえ重要なんだよ。これ面白いのは、試してみてほしいんだけど、右下診断を単独で、コンビ組んでるとか一切関係なく、単独の人で、ウィキ見て、その行動とか、学校の出身校とか、イベントとか、起きたこととか見ていくわけ。そこで診断するとすんじゃん。そうすると、コンビ組んでる時っていうのは、大体コンビ組んでて成功してるのは、大体お互いに相性補完してるのが、ほぼ100%。これ、ほぼ例外はない。そんぐらい、この右下診断における、三つの時間軸のバランスを最大値で取ってるっていうような、このスコアリングっていうのは、会社とか企業とか開発とか、なんなら漫才とか、なんなら音楽グループとか全部使えるから。だからなんならコンサルにも使えるから。え、こんなクソ便利なものを、なんで誰もやんないのって思う。これ会社で採用すれば、それだけでうまい人事できると思うよ。こことここ、合わせて、こことここは相性同じだから合わせちゃいけないよってやるだけでも、今のフードロスと同じように、この人選ロスっていうのを減らせると思うんだよね。で、一番やっちゃいけないのは、クルミアルクさんも言ってるんだけど、同じタイプを全員揃えちゃうことなんだよ、これ。だから、現在っていう5人トリオを組んだところで絶対成功しない。んなわかるじゃん。未来だけ5人組んだって、再現性と共感性がないからまとまんねえんだわ。で、現在共感型ってのは確かにいいアイデアも出るし、流行性もあるんだけど、再現性と独創性がないから、ありきたりになってたら流行をかけてるだけになっちゃうってね。タピオカみたいな感じになっちゃう。じゃあ、過去型が5人いたらどうなるかっていうと、何も新しいものが生まれないってね。堅実で予測できて、堅実なんだけど、で、小型化もするんだけど、それ以外何もない。しかも古臭い、古、本当に古、古いコボルみたいなめっちゃ古い言語をひたすら使っていくから、見当たり差が何もないから誰もついてこないっていうね。不幸でしょ？だから、俺は、このミーカによって、会社とか企業とか、音楽グループとか漫才者の人が、このミーカを見て、あ、俺の時間軸これだから、じゃあ、過去の人と未来の人と現在の人で組もうとかって、逆に同じ被ってんだったら、ちょっとうまいこと調整しようってできたら、それでさ、日本強くならない？そういうこと。なんか、俺がなんかそれで金独占したいとかじゃなくて、みんなでミーカを育てようって考え方なの、これ。なんか、俺のね、ちょっと俺がちょっと利己的に言っちゃうと知れないけど、俺は日本を贔屓したいの、日本を。この日本が好きだし、日本人として誇り持ってるから、日本人でこの民家をまず共有したい。共有して活用したい。まあ別に海外の人が来て、民家が知りたいですって言ったら俺はニコニコしながら教えるけどね。だけど、まずこのアイディアをみんなで共有して、みんなで活用して、日本すげえ、民家すげえってやりたいわけ。あ、あれだよ、テレビのさ、日本すごいねーとかって外国人が絶賛したらあれだっけやだよ。だけど、こういう新しいアイデアを使って、日本だけってかな、日本の企業たちがこういうことを活用してくれば、俺1円もいらないよ。これを埋めてくれればそれでいい。埋めて、これは面白いね。まあ、考えたのは俺たち商用テロが俺は持ってんだけど、でもこの右側っていうのは結構活用できるよね。まあ、今で言うと16タイプ診断とかあるでしょ？あの診断よりも俺こっちの方が絶対原始的な活動欲求になるから、こっちの方が相性いいと思うんだよね。うん。だから、俺の目的話したよね。そして、この残りのね、現在と未来は、現在と、今と、今はクルミアイクさんだし、未来は俺がもう本出してるから、残りのタイプで本書きたいですってちょっと直感でもいい。ふわっと。まだ書けてなくてもいい。俺にまず連絡をくれ。で、したら俺が診断するから。診断はいくつか質問して、それ回答してもらうとか、まあ、別にまあ、コラボ配信とかしてもいいよ。そこで、その過去の話とかいろいろ聞いたら、ああ、この人は何タイプだなっての分かるから。俺、かれこれ200人もやってるからね。 もう10年、うん、6年ぐらい前からね。だから、そこで俺のタイパー者が分かるわけ。で、そこの上で、じゃあ、この、三重家の真髄を伝えるから、あなた本書いてくれませんかって書いてくれたんだったら、天城府あげるよってこと。どう？で、言っとくよ。これ、ここから先の話ね。将来、三重家が流行って、やっぱ三重家っていう診断すごいぞ、なかなかいいぞ、企業も活用しだしたぞって言った瞬間に、ここの三重家の7タイプの中で、俺は最初に本を書いてくれた人を推薦するからね。わかる？だから最初に、選んで、俺を選んで、俺のやつを配信聞いて、いいなと思って、書いてくれた人を優先する。最初にやってくれた人ってのは運命だし、なんか多分ね、うまいことつながりがあるから、俺は一番最初に俺のアイディアとかに目をつけてくれた人と組むから。後の人がめちゃめちゃいい作品、例えば、過去型の方が、ふわっと仮にやりました。出来はそんな悪くないです。普通ぐらいです。で、二人目の人が、あ、これはいいと思って読んで共感性を持って、二冊目、過去型の人は二冊目、すごく、超頑張って、もう芸術的なような作品とか本を書いてくれましたって言っても、一番最初の一人目の人は俺を支持するし、その人を紹介する。なんでかって直感だからよ。その質とかじゃない。最初に俺を選んでくれたっていう、そのなんか自尊心とかじゃないよ。それは運命的なものもある。あるじゃん、なんか。最初にふわっと見てくれたっていうのは、運命でもあり直感でもあり、そこに多分向こうも導かれたし、そこで出会った、まあ俺も含めてね、その相性っていうところを多分神様は決めてんだろうな。だから俺は一番最初に声かけてくれた企業さんとかにオールインしてあげるから。それだけの話。変な話でしょ？質を求めたりもしないし、その人の共感性じゃない。一番最初に見つけて声かけてくれた人。ただ言っとくよ。詐欺だったら無視するからね。俺も、詐欺で何十万とかも損してるからこそ、詐欺にはもう引っかかんねえからな。だからそういう意味で、今回最後ね、もう紹介してるけど、これらね、天城風っていうか、天城金欲しさに、この配信聞いてやりますって人いないと思うんだ。でも、今のこの話とか聞いたとか、あと、右側診断の本とか、ちょっと調べてほしい、アマゾンで。クルミアレキさんとかね、俺でも3冊出してるから。そこで読んだ時に、うわ、面白そう、ちょっと、私も書いてみて、とか、ちょっと